のぎこよー、お待たせー、のぎこまたバッグ買っちゃった。ところでね、のぎこね、昨日ねマリンレジャースポーツしてきたの。おかげで顔に日焼け止め塗るの忘れてて、顔がパンダなの。お出かけできないわ、どうしましょう。腕にはしっかり塗ったのよ、足にもしっかり塗ったのよ。でもお顔に塗るの忘れてたの。パンダー、のぎこはパンダー。あのね、瀬戸内海クルーズしてきたの。原子力発電所海から見たのよ。佐田岬の突端の灯台を海から見たのよ。原子力発電所を海から間近で見える人ってそうそういないじゃない。もちろんのぎこね、それができるものを持ってるわけじゃないんだけど、お友達に持ってる人がいて乗せてもらったの。ブシャーブシャーブシャー、波が揺れるわ揺れるわ、ザバーンザバーン、ブシャー、潮風を浴びまく。そんなことどうでもいいわ。また明日行くの、懲りないわね。うふふふふ、のぎこのバッグ紹介、パチパチパチパチパチパチ。久々にねバッグ買ってもらったのよ。のぎこね、先日ね、1ヶ月ほど前なんだけど、名古屋に行ってきたの。名古屋といえば信長様と秀吉様と家康様が生まれた土地なの。厳密に言うと名古屋市じゃないかもしれないけど、そんな細かいことはどうでもいいわ。あのね、現地で合流したもちこさんとおたけさんとけりこさんから事前に LINE で、名古屋はくっそ暑いから気をつけてねって言われてたの。のぎこの住んでるところって実は名古屋よりもはるかに南にあるのに、実は涼しいの。最高気温が40度越すことはまずないの。38度もまずないの。頑張って36度くらいなの。名古屋が40度で、ああもうダメだわ、あたいもうダメって言ってる時に、乃木湖の住んでるところ外気温が32度しかない時だってあるの。だから乃木湖暑さに弱いの。バッグって背中に背負うから、お背中ムンムンムレムレムンムンムンじゃない。だから乃木湖の持ってるバッグは全部ムンムンムレムレムンムンムンムンだから、どうしようかと悩んでたの。そこでね、1週間前ね悩んだのよ。あれを買うべきか否か。あれを買うとね、お背中ムンムンムレムレムンムンムンムンムン、あ、もう何回言ったか分かんなくなっちゃったわ。あれを買おうかどうか悩んでたの。今クシャクシャ音がすると思うけどね、このね買っちゃったねバッグね、も手に持ってるのよ。これね、あのね、このバッグの紹介こそのぎらひチャンネル向きなの。これね、言葉だけで説明するのすんごい難しいから、想像力生かすか、もう商品名言っちゃうから、ググってググって、ヤフってもいいわ、ライブってもいいわ、ググって、その方が早いから。でね、お背中ムンムンムレムレだからといってショルダーバッグは苦手なの。やっぱり両肩に重たいものを、別に今回重たいものはないんだけどね、デジ位置も持っていかなかったし、パソコンも持っていかなかったから比較的軽いんだけど、それでもやっぱり片側掛けではちょっとなと。のぎこね、肩が弱いから、ムンムンムレムレムンムンムン、だから両背負いにしたかったの。でものぎこが持ってるバッグは両背負いにすると結構ね、あのね、もちろんね、ストライダーパックっていう、しまなみ街道、のぎこね、しなまみって言ってしまいそう。しなまみ、まみ、まみこさんって誰？しまなみ街道よ。しまなみ街道をチャリンコで渡った時用に買った、なんとしまなみ街道を渡る1時間前に買ったバッグが 背中ぴったりヒットで疲れないからいいんだけど、背中ぴったりくっつくからムンムンムレムレムンムンムンムンムンムン7回あ6回言ったわ、もう7回って言おうとしたわ。もう暑さで参ってるの。あ、もちろんこの部屋エアコン入れてるわ。それでね、のぎらひチャンネルでこれ紹介するのが一番なんだけど、のぎらひチャンネルののぎらひスタジオ、なんとねエアコンがないのよ。だからね、ちょっとね、夏口はね、撮影控えてるの。ぶっ倒れるからね。じゃあ、エアコンがある部屋で収録すればいいじゃないかなけど、エアコンがある部屋、こう目回してみるとね、いろんなものがね、転がってるの。5.1 チャンネルのスピーカー。だからね、ウーファーもついてるから6個あるのよ。5.1 チャンネルのアンプ。プレイステーション4。その横にハードディスコ。モニター、机の上にモニターが2つも載ってるのよ。その上 MacBook Pro のモニターもあるから3つ並んでることになるわよ。何これ、要塞じゃない。40インチのテレビ、踏み台昇降のスタンド、アクションカメラとか諸々の箱、ベッドにもなるソファー、扇風機。物がありすぎてね、背景が美しくないの。だからね、背景がすっきりしてるのぎらひチャンネルスタジオで収録したいんだけど、のぎらひチャンネル収録って、あ、のぎらひチャンネルスタジオってエアコンがないの。神様の部屋にエアコンがない。神様ごめんなさい、毎日毎日暑くてごめん。そんなことどうでもいいわ。早くバッグの紹介しなくっちゃ。あのね、それでね、決めて買ったのモンベルラーレ、え、違う、レラパック30リットルよ。バチバチバチバチ。レラって風っていう意味らしいの。なんとこのパックね、画期的なのよ。 VBP システムっていうのを採用してるの。何の略知らないわ。ビクトリーバレンタインパフォーマンス、意味わかんないわ。ググるのめんどくさいからヤフってね。でね、背中に背負うと背中の部分が、バッグの背中の部分ね、自分のお背中とぴったりフィットするじゃない。普通ちゃんと人間工学に基づいてるバッグぴったりフィットするじゃない。そうするとお背中がムンムンムレムレムンムンムンムンムンムンムンス、あ、ちゃんと7回言ったわ。ムンムンムレムレムンムンムンムンムンムンムンムンするのよ。今度は8回よ。だから背中とバッグのお背中がぴったりヒットしなずに浮いてればいいのよ。そこに風が通る、ラレが通るのよ。ラレパック、風が通るの。でもそんなこと不可能じゃない、普通に考えてね、浮くなんて。でもね、いいこと思いついたの。言葉で説明するに非常にいいこと思いついたの。皆さん、弓矢の弓を思い浮かべてください。アーチェリーの方ではありません。ボーガンとかのあっちの方じゃなくて、那須野与一の弓の方。那須野与一ってやってたっけ、やぶさめの弓の方です。弓ね、弓ってカーブしてるじゃない。そしてその弓の端と端を紐かいとかよく知らないけど引っ張ってるじゃない。ピンと張ってるわよね。ピンと張ってる部分がバックにおける背中に、自分の背中に当たる部分と考えて、ほんで弓のカーブしてる部分がバックと考えて、バックを真横から見たら弓矢の弓のような形をしてるの。バック本体は弓のようにカーブしてるので、自分の背中に当たる部分は弓を張っている糸のようにピンとまっすぐになってるので、自分の背中に当たる部分はメッシュになってるの、その弓の糸の部分よ。だから弓って自分の手のひらで弓の形作ってカーブするじゃない。そこにくぼみできるじゃない。そのくぼみに風が通るの。ラレパーク、風が通るのよ。で、お背中に当たる部分のメッシュはメッシュだから当然ここも風が通るの。そうするとバックと背中の間に風が通ったら自分の背中に風が当たるの。通気性抜群よ、群抜よ。 これでもお背中ムンムンムレムレムレムレ、あれあれ違うわ、お背中ムレムレムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンからおさらばできるのよ。こんな素晴らしいシステムはないわ。それでね、でも思い浮かべてごらんなさい。思い出し、あ、それ意味が違うわ。弓の部分の上と下を手で押さえつけたらカーブするじゃない、当然弓だから。テンションテンションがあるから。でもバックでテンションがあったら困るのよね。だからカーブしてる部分にアルミのフレームがはまってて、カーブしてる状態でしゃげることなく、普通バックってしゃげるじゃない。そうね、ホグロフスの効果もしゃげないし、ノースフェイスのフューズボックスプロもしゃげないし、ストライダーパックもしゃげないわ。のぎこは肩がしっかりしている背中背負いバッグが多いからしゃげないの、残念ながら。でも、折りたたみできるデイパックがあるの。あれって骨組み全くないからしゃげるの、上下ぺちゃんこになるの。このラレーパックはバッグの部分が弓のカーブのようにカーブしてるから、上から押さえつけるとしゃげてしまうので、アルミフレームが入っててしゃげないようになってるの。アルミフレームはむき出しになってもろ見えるの。これはね、算数の数式で x の2乗ってあるじゃない。あの x って書いてみて。そうそう、ああいう形で、それでカーブのしてる部分が背中にぴったりフィットするから背負ってて疲れないの。そしてね、このメッシュの部分は実は斜めにくっついていて、背骨の部分はメッシュに当たらない構造になってるので、背中の両端が、あの脇腹のあたりね、がメッシュが当たるようになってるの。だからお背骨の部分はメッシュが当たらない構造になってるから、ここの部分はお背中ムンムンムレムレムンムンムン、ちょっと待って、ムンムンムレムレムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンはならないようになってるの。11回言ったわ。それでね、このバックの肩の部分とお腰の部分はメッシュじゃなくて普通の、メッシュ生地の中にスポンジが入ってるタイプ、まともに背中に当たるの。やっぱりメッシュだけだと安定性が悪いと思うのよね。だからちゃんと上端と下端はきちっと固定できるようになってるの。でね、だから下端のお腰に当たる部分とお背中の部分には当然隙間があって、でも下はつながってるから早い話ポケット状になってるのよ。ここに大きめの保冷剤を入れると冷気が背中からお腰になったというかシュワーッと上昇してすっごく気持ちいいようになるの。でもね、のぎこのうちね、保冷バッグのじゃないわ、保冷剤の大きいのがなくてちっちゃいの、あのケーキとか買いに行った時くれるちっちゃいのしかなかった。ちっちゃいの入れたら全然冷気が上昇してこなかったのよ。失敗だわ。でもこのポケットのになってしまっている部分に保冷剤を入れるのは自己責任でお願いしますわ。モンベルは何も一言も言ってないから、ここに保冷剤入れるといいよなんて。お背中の部分に、自分の背中のに当たる部分にポケットが存在し、そこに保冷剤が入れることできるなんて、これすごいシステムと思わない？これはね、ホームページ見ても分かりにくいと思うから、のぎらひチャンネル9月に入ったら収録すると思うんだけど、のぎらひチャンネル見てね、分かりやすく説明するから、すごく分かりやすいと思うから。そしてこのバッグね、やっぱり背中に当たる部分がメッシュだから、あの背中の形状に合わせてバッグの背中が微妙にカーブしているストライダーパックなんかとは違うので、やっぱり疲れやすくなってしまうんだと思うわ。だからね、 ほんまもんの登山バッグに必要なものの調整機能、おそらく3つ、最低3つ、3つともついてるの。1つずつ言うわね。まず胸ベルト。胸ベルトはちゃんとゴムになってて伸び縮みするの。胸ベルトのパッチに留めてみるわ。これ音するでしょ。胸ベルト、胸ベルト自体は上下します。そしてこれ胸ベルトのパッチン固定する側になんか引っ掛けれるようになってるんだけど、何を引っ掛けるのかさっぱりわかんないわ。これね、もしかしたらちっちゃいランプつけるようになってるのかもしれないわ。のぎこがかつて買ったね、あのメッセンジャーバッグにカバンの部分にランプつける、ちっちゃい LED ライトつける構造になってたの。だからそれがつけられるようになってるんじゃないのかしら。そして起こしベルトね。起こしベルトもついてるの。起こしベルトにはポケットもついてるわ。両側脇両方ともにファスナーポケットがついてるね。ここでアメちゃんとか、蜂蜜 100% のアメちゃんとか、塩キャラメルとか入れることできるわ。それだけなんじゃないの。今まで乃木子が持ってる背中に背負うタイプのバッグは、胸ベルトと起こしベルトがもっついてるのは結構多かったの。でも今回初めてこのラレパックでは肩の方に登山用バッグにしかついていない引っ張るベルトがついてるの。これきっとね、引っ張ることによってよく疲れてくるとバッグが重みで下にずるっと下がるから、肩ベルトを両手でそれぞれ握って手前に引っ張りたくなるよね。背中にぴったりヒット。もちろん夏場は背中にぴったりさせると背中ムンムンムレムレムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンになっちゃうから、モロハの剣なのね。下にずり下がって重くなるから、両手で肩ベルト持って引っ張って背中にヒットさせたい。でもそれだと蒸れるわっていうんで、だけどそのぴったりヒットするようにカバンが肩にヒットするようにだと思うんだけど、その肩のベルトの付け根の部分とカバン自体を引っ張るためのアジャスターベルトがついてるの。これ登山用のバッグ大概ついてるのよ。これ登山用じゃないバッグ、もちろんこれ登山にも行けると思うんだけど、乃木子が登山にやらないからそうなってるだけなんだけど、乃木子的に登山用じゃない目的で買ったバッグに肩紐アジャスターベルトがついてるのはこれが初めてなの。すごくない？すごくなくなくなくなくなくなくない？これはね、なくなくなくなくなくなくないで、なくを6回言うのが決まりなの。言うたんびに増えないわ。でこれね、そのノースフェイスのシューズボックスプロみたいにポッケがいっぱいついてるタイプじゃないの。ポッケね、比較的少ないわ。今時バッグの両側脇にペットボトル入れるポッケがあるのは当たり前よね。でもこれね、バッグ自体が30リットルもあって大きいから、両側脇に入れるペットボトルって普通の細身だったら完全にうつむいた時に抜けて落ちるわ。ゴムが入ってるわけでも、ゴムあるんだけどゆるゆるガバガバなの。だから普通の世間一般のペットボトル刺すと確実に抜ける、うつむいた時に。うつむくかっていう問題もあるんだけどね、逆に言うと取り出しやすく入れやすいっていういいところはあるわね。これもしかしたらストロー付きのデカめのやつじゃない、あるじゃない、スポーツ用品店とかモンベルにも売ってるけど、移し替えるやつね、専用のケトルっていうかな、あれ刺すやつじゃないかしら。だから口がでかいんだと思うわ。そしてポッケですが、中にはノートパソコンを入れると思われているスリーブなんだけど、ノートパソコンね、これね、背中のスリーブ入れたらダメ、ノートパソコン折れるわ。折れないと思うんだけど、そもそも背中が弓のようにカーブしてるからまっすぐなものを入れるのには向いてないの。もちろんバッグ自体がでかいからメインのところに入れてしまえば入るっちゃ入るんだけど、背中のスリーブのところは、これはモンベル公式にはこれね、1リットルかそこらのふにゃふにゃの水筒ね、を入れることができるの、水のパック。ほんで バッグの上の方にストローを通す穴がついてて、ちゃんとこれ雨は入らないようになってるのかな。そこから取り出してチュルルルルルチュルルルルルルルルって言って、ストローを口にお口に加えてチュルルル。決して乃木子の笛をお口に加えちゃダメよ。そのこの取り出し口から笛を取り出して決して吹いちゃダメよ。こんな風にね、ならないわ。でね、だからそれ、そのふにゃふにゃの水筒を入れる、水筒パックを入れるところ、で中にメッシュのポケットが上についてます。今時はキーチェーンっていうかね、鍵引っ掛けるフックがついてるのは当たり前みたいね。あとね、これね、背中側筋ところにファスナーがついててね、それを開けるとね、外につながるの。これモンベルの店員さんに聞いてみたいわ、この穴何のためにあるのって。その側面から何のためにあるのかしら、このファスナーって。背中側筋にファスナーがあって、ファスナー開けると外とこんにちはできるの。だからそれはポッケというわけじゃないの。これを開けることによって背中に溜まった背中のあのムンムンムレムレムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンな蒸気を出すんかと思ったら出さないよね、これ中に入るんだから。じゃあこれ何のため、ここから大きめのストローを出すためかしら。そうかもしれないわね。ストローの穴が大きすぎて、あのこのストロー口の穴から通らないときは背中のファスナー開けて通すという手もある。これでもここ開いたら、これうつむいたらこの開いてる穴から落ちるんじゃない？よくわかんないわ。きっと何かものすごく宇宙よりも深い理由があるんだと思うわ。モンベルってそのあのおしゃ昔からデザインダサいって言われてるの。おしゃれよりも機能性を充実させてるから、だからバッグとかでもおしゃれな柄とか迷彩柄ってないのよ。だって山で遭難したら迷彩柄って目立たないじゃない。おーい、あーい、なぎかここよ、助けて。なんか声はするけど、何も見えないな。普通服の色とかバッグの色が目立ちそうなんだから、まさかのぎこ迷彩バッグ背負って行ったんじゃないだろうな。迷彩バッグだったら景色に同化して探せられないよ、
なんてことになるの。だからモンベルのバッグって山で遭難しても目立ちやすいように、もうど真っ赤とかど真っ青とかど黄色とかど緑とか、ど緑じゃないわよ、ど黄緑とかめっちゃ目立つど紫とか原色バリバリの色なのよ。あ、きっと目立つようにしてるんだわ。で、まあ、これ黒なんだけど、黒じゃなくてグレーだしね、ダークグレー。炭80よ、業界用語でごめんなさい。それに炭20ぐらいのグレーが要所要所に散りばめられていてアクセントになってるので、表側木には上部のところにポッケ、これね、上にポッケにも例えば財布とかスマホとか重たいもの入れるじゃない。そしてバッグ開けるとベロンチョベロンチョベロンチョになって、蓋の部分がベロンと下がっちゃうの。だから上側木にはあまり重たいものは入れられないわね。そしてあのバッグの、カバー側木の方の下の方の表に縦にファスナーが開くポッケがある。これ結構入るから大きめのタオルとかマップとか、今時ねマップ持っていく人いかんいないわよね。のぎこも老害になっちゃったからね、 Google マップでも読むのつらいの。あとあのいろんなものを引っ掛けることができるあの紐ベルト、待て、 1,2,3,4,5,6 箇所7箇所穴が開いてるから D 缶とか引っ掛けることができるわ。あとここね、ピッケルを通すことができる穴がついてるの。ピッケルがついてる時点でこれ登山用バッグだったわ。さっき登山用じゃないって言っちゃった、ごめんなさい。登山用じゃなかったらピッケルを刺すところなんて必要ないもの。今時ピッケルって言わないの？なんていうのあれ、ウォーキングスティック、歩く時の杖、早い話、杖ね、折りたたみは伸縮の杖、それを固定できる紐がついてるの。あとね、紐といえばね、ウエストベルトってつけなかったら邪魔じゃない？つけずにベローンと垂れてるバッグよく見るわよね。ダッセ！ダッセ！でも、この モンベルのバッグ、ストライダーバッグもそうなんだけど、モンベルのウエストバッグ、の、モンベルのウエストベルトがついてるバッグのほぼ9割は、ウエストベルトをしていないとき、そのウエストベルトを前が空きに回してパチンコ止めることができるの。そしてそパチンコ止めたのが落ちないようにループ、輪っかがついてるの。輪っかを通してパチンコすることによってウエストベルトが落っこちない、ずり落ちないようにコンパクトにバッグに沿うようにできてるの。だからのぎこね、普段はね、これ通勤にも使ってるんだけど、ウエストベルトしないの。ウエストベルトしたらなんかね、なんか嫌なの、オタクっぽく見られるというか、せぜ胸までね。あとね、このね、肩紐ベルトにの紐って引っ張ったら垂れてくるじゃない、紐が。その垂れた紐を肩ベルトに固定させることができる輪っかがついてるの。これもね、モンベル大概ついてるの。まあまあいいやつにすると画期的だわ。とにかく紐がプラプラなってなんかに引っ掛けたりしないようにちゃんと固定できるの。肩紐ベルトのプラプラ紐、ウエストベルトそのもの。まああとチェストベルト、胸ベルトはね、しなかったらプラプラなるけど、これもね、なんか適当に固定でしようとできるわ。まあ胸ベルトは最低限しとけってことかもしれないんだけど、胸ベルトすると胸のところにはあの服の蒸気が抜けなくて、もう言うのめんどいわ。次13回言わないといけないのよ、その胸の蒸気が。あのね、モンベルのシャツって優秀よ。よく汗じみできてる人いるじゃない、やだわ。でもね、モンベルのシャツ着てると全部汗って抜けるの。だから汗じみ全然できないのよ。ところがこのチェストベルトしたりとか、あと胸ベルトにウエストポーチとか固定できるんだけど、そしたら固定してる部分っていうのは汗が抜けずに汗じみができるの。汗じみができてるのを見て初めてモンベルのシャツは全部汗をすっ飛ばすんだということに、素晴らしい機能が働いてるということに気がついたの。すっ飛ばした、ね、汗がウエストベルトを胸ベルトにつけてるもんだから、胸ベルトにつけてるウエストバッグが邪魔で汗の逃げ口がないなって、逆流して汗じみになってるっていうの名古屋の3日目で気づいたの。すごい。普通にね、のぎこはあまり汗かかないから汗じみなんか抜けない、出ないんだと思ってたの。そうじゃないの、シャツが全部汗じみすっ飛ばしてくれてたの。すごいわ、モンベル。モンベルに限らず、コロンビアでもノースフェイスでものスノーピークでもどこでもいいんだけど、登山用の高機能シャツ着てごらんなさい。汗の蒸気すっ飛ばすから。だからこのバッグ、その背中に背負ってもう背中に隙間ができて風が通り抜けて、常に背中はムンムンムレムレムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンムンならないようにできてるの。だからそれがメインだから、あとのポケットの部分というのはあまり期待しないでね。ポケットそんなにないから。でもこれ30リットルだから結構入るわ。あとね、ストライダーパックにはあったんだけど、あとわりかしトライパックにもあったんだけど、荷物が少ない時にうごうご中の荷物が動かないようにバッグの側面にバッグを縛る、ペシャンコに押し付けるベルトがついてたんだけど、このラレーパックにはついてないの。なぜかしらね、それはきちん、なぜか、でもね、あれがついてると中のものを取り出したい時、つまりバッグを全開させたい時に横のベルトをパチンコ2つ外してからじゃないとバッグが全開しないという欠点があったから、もしかしたらそれを踏まえてのけたのかもしれないわ。前の肩はついてたかどうか覚えてないんだけど、あとね、いいことずくめのラレパックだけど一つだけ欠点があります。これはかなり痛いです。ほんまに痛いです。 フレームが入ってるって言ったわね、しゃげないように。そのフレームが荷物パンパンに入れると、パンパンに入れるとバッグって膨らむじゃない、中の荷物がぎゅうぎゅう詰めると。そうすると肩と腰にある骨組みの骨が肩と腰に当たって痛い、マジ痛い。これはね、お店で背負ってる時って中のもの何にも入ってないからスカスだから、これいいわ、風通るして買ったので、なぜいざ名古屋に行きます、荷物ぎゅうぎゅう詰めに詰めました、背負いました、痛い、マジ痛い、マジ痛い、腰に肩に骨が当たる。これね、もう少しバッグが上に固定できれば痛くないんだけどなーという微妙な位置加減で、ちょっとかっこ悪くなるかもしれないけど、もう少し胴長だったら骨組み腰に当たらない、痛くないと思ってたの。だからこのバッグパンパンに荷物入れると、登山用だから大概パンパンにみんななるだと思うんだけど、この骨が当たって痛いので、骨がもろに当たる部分に両面テープかなんかで強力なスポンジか低反発のなんか材質の素材を固定するといいわ、直接当たらないように。なんかね、骨が入ってる部分はクッションとか欲しかったわ。まあね、お腰の部分はお腰ベルトがあるから、お腰ベルトにクッションが入っているので、まあまあ和らいではくれますけど、なんとお腰ベルト風の通りを良くするために穴が開いてるの。全面クッションじゃないのよ、お腰ベルトって。通気性を良くするためにドーナツのように穴が開いてるのね。だから穴が開いてるところから、この骨組みの骨がむき出しになってて、もろ当たって痛い、マジ痛い。これが唯一の欠点。これさえクリア、次期モデルではこの骨組みが体に当たる部分にはかなり強固なクッションを入れてください。モンベルさんお願いします。あとね、名古屋風なかったから背中に風が通らなかったの。結局ムンムンムレムレムンムンムンムンムンムンムンムンムンだったのよ。風がないとラレパック全く意味がないの。唯一ね、どこだったかしら、信長の城、忘れた、天守に登ったの、展望台まで。さすがにその時は風吹いたわ。風がスーッと来て、背中多少汗がかいてて、すー気持ちいいって感じがしたの。その時だけは、3日目ね、地表を歩いてる時もね、風全然無風状態だってね。登山だから山登りでしょ、山があったら多少風とか吹いてると思うの。そんなのには風が突き抜けて、背中に風が通って、あー山の風を感じるわ、ラレ素晴らしいわってなるかもしれないけど、名古屋風なかったから意味なかったの。どんなに背中に風が抜ける空洞があっても、風そのものがなかったら全然意味なかったわ。でも買って損したかというとそうでもないわ。普段の通勤にも使ってるんだけど、普段の通勤は確かにね、背中ぴったりフィットよりかは気持ちいいわ。チャリンコ乗ってるしね。おすすめするには訳がある。散々ラレラレラレラレラレパックって言ってるけど、本当はレラパックよ。乃木子でした。じゃあねー。